い、こんにちは、人生上昇塾、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
いや、ほんまに寒なりました。こればっかりやけどもね
そうですね、
おじいちゃんみたいな会話になるけどね、最近。
なんか足立さんなんかもね、寒なったらすぐ風邪ひいてまうとか。
そうそうそう、
ありましたけど。
そうそうなんですよ。でもまあ、ミカさんに教えられた、
はい、
あの生姜湯、
生姜湯ね、
アンドココアでね、
最近ちょっと体温上がってきました。
体温上昇中ですね
人生上昇中みたいな
体温上昇軸
でもあれですよね、最近あのこの前東京終わって。
そうなんですよ、おかげさ
まで。どうでした？
もう満席いただきましてですね。
はいはい、
気分もあれね、やっぱり80人来ていただいたんですけど。
すごいですね。
そう、このね、
うん、
あのプチ浄化マラソンっていうのが始まるとね、だんだん気温、室温上がっていくんですよ。じゃあ、ほんまに集まってくるんですよ。
足立さん、暑がりやから、もう汗びしょいちゃいました。
俺自身、ほら、やらないじゃないですか。
ああ、はいはい。
僕は、読み上げる人ですから、
うん、ええ、
それでもね、汗かいてくる。だから、室温がね、多分3、4度上がるんだろうね、あれ。
ああ、もう暖房切らなきゃいけませんね。
うん、それぐらい熱気がありましてね。
うん。
でもね、これはもう僕自身の感覚なんですけど、
はい、
頭の頭頂部がジンジンしてきてね、途中から。
あ、足立さん自身ですか？
あ、来てるわっていう感じの、そのやっぱ変わってくるんですよね。
へえ、なんかその空気が変わる。
変わる。
場の空気変わるんですね。
うん、ああ、もう明らかに変わる感じ。
うん、うん。
それはね、もう僕頭頂部でよく感じるんですけど、
はいはい。
ぐーっとこうエネルギー集まってくるような感覚になるんですね。
今までもあったんですか？
うん、ありますよ。
ああ、じゃあ今回特に。
特にでしたね。
まあ人数も人数ですもんね。
うん。で、多分、皆さんもなんか 何かしら感じてね。
うん。
うん。帰っていただいたんじゃないかなと、今回は。一体感がありましたんでね。
あ、なんかもう今度ね、大阪最後ですもんね。
そうなんですよ。
楽しみですわ。
いよいよもう、今週の末、もう日曜日ですからね。
そうですね。
今回のセミナーは、これは面白いです、
はい、なんかすごい日記読んでてもいいですよね、うん、
あ、そうですよね、
内容は分からへんねんけども、なんかすごいすごいっていうのが伝わってきますね。
あ、ちょっとやっぱり超非常識というか、
はい、
全てをでんぐり返ししますんでね。
あ、そうなんですね。
あ、まあ、この過去のこの情報とかこう持ち出されると全く分かんないけども、
は
んはん、うん、真っさらになって聞いていただければ、
うん、
うん、なんか深いところでね、
うん、
うん、なんかビンビン来るみたいな、
ああ、
うん、そんな風になっていただけるような内容になってございますのでですね、
はい、
また残席ちょっと残ってて、東京もそうだったんですけど、
はい、
もうギリギリになってくると、もう銀行振り込み行ってる時間がないと、
うん、うん、
いうことをお二人ぐらいの方から言われて、
はい、
あ、もうそうやったら当日現金で参加費持ってきていただければいいですよと。
あ、とりあえず申し込んだらね。
そう。申し込みのところにメッセージ欄っていうのがあるので。
はい。
うん。当日参加費現金で持ってきますって書いてもらえれば。
うんうん。
そういう対応にさせていただきますので。
はい。
満席です。受付終了っていうアナウンスするまではですね。
あ、はいはい。
前日まで受付させていただきますので。
うんうん。
また、参加申し込みいただいたらいいんじゃないかなと。
そうですね。
はい、思っております。
はい。
ピカちゃん、受付と、ワークの。
いつものあれですね。
浄化ワーク2種類のですね。
はい。
お手本を見せていただくと。
モデルさんですね。
そうなんです。それでまたお願いします。
はい、わかりました。はい、
前回、アンジュさんと気楽やった時に、
はい。
今度、のんき座行くねんっていう話ありましたけど。
そうなんですよ。
これは、どんな感じなんですか、アンジュさんご招待したといういきさつは。
まあ、うん、まあ、12月、まあ、忘年会いうことですよね。
まあ、時期的にはね。
そうそう、それで、
うん、
去年、いや、去年ちゃうな、今年の1月は新年スペシャルいうことで、エリちゃんをゲストに招いてやったんですね。
京都のね、エリさんね。
はいはい、
滋賀県、ね、滋賀県ね、ごめんなさい。
シンギングボールやってもらうということで。
そうか、そうか、そうです、そうです。
で、まあ、この12月、なんか企画できへんかな、思った時に、
うんうん、
ああ、せやせや、アンジュさんに来てもらおうって思って、
うん、
で、まあ、 まあ、来ておるだけで盛り上がるんで。
どんなやつおるだけで。
もうね、
あの、まあ、独特の雰囲気あるからね。
テイクオフコースのレジェンドですからね。
まあ伝説やからね。
伝説ですからね。
うん、
うん。もうおるだけでも。で、まあ、忘年会いうことで、まあ、勉強が終わってからね。
うんうんうん。
うん。まあ、普段懇親会言うてますけど、
うん。
まあ、忘年会ということで、
うん。
まあ、非常に盛り上がると思います。
そうやね。
はい。
天然の方でね。
まあ、
うん、
ちょっとね、すごいですね。
まあ、独特なね。
独特です
ね。キャラというかね。
ええー。
うん、元祖ゆるキャラみたいな。
そうですね。
うん、雰囲気あると思うんですけど、ぜひね、
うんうん。
面白いと思いますので、
多分まあ、お話もね、うん、すごく熱くいろいろ語ってくれると思うんで。
あ、そうやろね。
ええ。
うん、いろいろ聞いていただいてもいいかもしれないし。
はい。
あ、本人踊る言うてましたんでね。
あ、そうですね。
うん、多分踊るでしょう。
何踊ってもらいましょうかね。
何をやってくるか分かんないですけど。
ええ。
はい。じゃあ、12月の13でしたっけ？
そうです。まあ、まだ、残席ありますので。
了解了解。じゃあ、はい、また、のんき座の方もですね、また、はい、引き続きリンク貼っときますので、
はい。
ぜひ、忘年会兼ねてですね、本年最後ののんき座に遊びに行っていただければなと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、
ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日のご質問は MA さんからいただいたご質問です。ではお願いいたします。
はい。最近恐怖や不安を感じることが多くなっています。内観をしても何が原因なのかよくわかりません。こんな時はどうすればいいですか？はい。
はい、ありがとうございます。恐怖心っていうのは、ざっくり分けると、2つあります。
はい、はい、はい。
1つは本能的な恐れ。
うん。
ね、要するに動物的なものですよね。山に入って熊に出会ったとか、
はい、はい。
高い崖からね。
うんうん、
下を眺めた時とか、やっぱりブルッとしますよね。
それないと危ないですよね。
そうそうそう、その通りでね、
うん、
やばい、やめとけ、逃げろっていうね、
うんうんうん、
この恐怖心っていうのはこの生命を維持していくためのプログラムなんですね。
あ、はいはい、
うん、逆に言うと今ピカリちゃん言ってくれたけど、これがないとね、
うんうん、
今70億も人間は生きてない。
もう人類終わってますよね。
ね、昨日、崖から1万人が落ちました。今日は300人がクマにやられましたなんてね、ことになってたらもうね、
はい、
大変なことになってるわけですから、もうそんな70億もいるわけがないという話になるんですけども、
うんうん
うん、ですから動物的な恐怖心っていうのは、
はい、
まあ、人間にとっては必要な感覚である、
うんうん、
必要な感情である、
はい、
ということになるわけですよ、
で、
問題はですね、
はい、
もう一つ思考が作り出す恐怖、
うんうん
うん、というのがあるんですね。
はい。
で、まずはこの思考の仕組みからまあ入っていきたいなと思うんですけども、
はい。
思考の源泉はどこにあるのか、何があるのか。
ええ。
ね。
はい。
思考の源泉には何があるんでしょうかね。
思考の源泉。
うん、辿っていくとね。
はいはい。
うん。でもどう見てもこれ、
うん、
記憶。
あ、記憶ね。
ね。
過去の記憶ですね。
そうね。
はいはい。
うん。記憶がなければ思考は動きようがない。
そうですよね。
だって記憶がないってことは何も知らないってことですよね。
そうですよね。
何も知らなければ当然ながら何も考えられない。
はいはい。
ですから、この知ることが思考の原動力になっている。
うんうん。
うん、さて何を知っているのか。
うん。
まあ、大きく分けると2つなんですね、これも。
はい。
まあ本とかネットとかテレビとかね。まあ、いろんなメディアがあるんですけども、うん、
はい、
そこから入ってきた情報とか、人から聞いた話、
うんうん、
なんてね、そういうものがたくさん記憶されていると思うんですけども、
うん、
やっぱりね、この人生に大きな影響を与えるっていうのは本人が体験したこと、
あ、そうですね、
その記憶ですよね。
うんうんうん、
その中でも大きな感情を伴った出来事、
はい、
で感情っていうのは以前お話したと思うんですけども、しおりのようなものであって、
ああ、はいはい、
ね、記憶は引き出しやすくなるんですよ、
うんうん、そうです ね、
ね、だって本にしおり挟んであるページって、
う
ん、パラッてめくっただけで、すぐに開くじゃないですか。
もうね、ほんま一瞬ですね。
ですよね、
はい、
うん、あれと同じようなもので、逆に感情がひっついてない記憶っていうのは、
うんうん、
なかなか思い出せない。
そうですよ、あの1週間前に食べたお昼ランチなんて思い出せませんもんね。
相当まずいか、
あ、そうそう、何
かがないとね、相当うまいか、
うん、
相当店員とトラブったか、
そうそうそうそう、
なんかね、そんなことがありゃ思い出すんですけども、何もない時かん、あの記憶って思い出せないんだよね。
出てこないですね。
そうなんよ、
うん、
でね、先日、つい先日本当にある女性の方とね、
はいはい、
個人セッションしたんですけども、この方、あの結婚のことを考えると、
はい、
ストレスを感じるということだったんですね。
うんうん
うん、でもそれについて内観するのがすごく嫌で、
はいはい、
結婚についての関連浄化はねずっとスルーしてきたんですよねっていうね、
あ、はい、
でも意を決して、
うん、
今回それについて取り組み始めたところでこのセッションになったと、
はいはいはい、
でね、あの日記に内観された関連リストがざっと書かれていたので、見せていただいたんですけども、
はい、
35歳という年齢に対しての焦りだとかね、
うんうん、
婚活していない自分に対しての嫌悪感だとかね、
うんうん、
あ、そういうものは出てきてるんですよ、
はいはい、
でもね、見る限りちょっとパンチに欠ける、
はい、あ、そのリストですか。
そうなのよ、
うんうん、
でべっとりとしたね、想念を感じなかったんですね。
あ、なんかこう上積みだけをすくってる感じの、
うん、そうそう、マンホールの蓋をなんか磨いてるような、うん、
蓋をね、
うん、
はいはい、
ね、これちょっと掘っていかなあかんなと思って、
うん、
さらにちょっと話を聞いていきますと、
はい、
出てきたのがですね、
恋
愛に対するトラウマ、
は
あ
はあ、
うん、ちょっと詳細を申し上げることはできないんですけども、
うんうんうん、
ご本人にとってはね、これはねかなりショッキングなね、
あ、はい、
出来事であったと思いますし、
うんうん、
ご両親もねこれちょっと大いに心配されたことなんですね、
うん、あ、その件で。
そうなのよ、
うん、
でね、ほら一般的には結婚って恋愛期間を経るじゃないですか。
まあまあそうですよね、
恋愛して結婚じゃないですか、
うんうん、
で、その過去の悲しい恋愛の記憶がですね、実はその結婚に大きな影を落としていたと、
うんうん、
いうことがだんだん分かってきたんですね、
はい、
うん、で、この思考が作り出す恐怖っていうのは、
うん、
この過去を未来に投影することで生まれてくる、
うんうん、はい、
ね、
はい、
冷静に考えるとたった1回だけの経験なんですけども、
うんうん、
恋愛すると傷つく、
はい、
そしてそれはまた必ず起こる、
うんうん、
と自我はこの思い込んでしまうんですね。
深く刻み込んでますね。
そうそう、よくあるじゃないですか、この一人に批判されただけなのに、
はい、
みんなが私を批判しているとか
ありますね。
一回だけ仕事の面接に落ちただけなのに、
うんうん、
私は必要とされていない人間だとか、
はい、
ね、
決
めつける癖が自我にはあるんですよ、
うんうん
うん、一つやのにもうみんなみたいなことになっちゃうのね。
よくありますよね、みんなっていくつやねんたら一つ二つと
言う、うん、そうそう、みんな言ってんねん言ったら
二
人とか言ったり
して、そうそうそう
そうそうそう、でね、その決めつける癖があって、その決めつけを未来に投影する、
うん、
当然ながら、はい、恐怖や不安という感情をやってくるじゃないですか。
きますよね。
だってまたあんな嫌な出来事がまたやってくるわけですから、
うんうん、
当然恐怖感じるわけですよね。でもそれって本当に本当なのと、
うんうん、
そこをちょっと今日はしっかりとですね、
はいはい、
ちょっと見ていただきたい、
うんうん、
我々って1秒先は全く分かんない世界に生きている。
そうです ね、
ね、一体何が起こるのか誰にも分かんない、
うんうん、
でもし分かるというのであれば、
うん、
それこそ幻想なんですね、
うんうん、
ですよね。
はい、そうですね。
それは幻想も数打ち当たりますよ。
そうですね。
ね、
うんうん、
するとやっぱりねということになって、
うんうん、
また同じことが起こるんじゃないかという 不安とか恐怖がまたまたこのますます大きくなっていく、
うんうん、
うん、その散弾銃みたいに撃ってるわけですから、
はいはい、
ね、怒りよ怒りよ怒りよって、やっぱり怒ったってね、
うんうん、
怒ってない時もあるんですよ、もちろん。
ありますね。
怒った時だけ怒ったっていうわけですからね、
うんうん、
まあやっぱりそうだろう、やっぱりねってことになってね、
うんうん、
うん、でまさにね、自我の自作自演の恐怖劇場なんですけども、
はい、
自我自身がこの演じているってことに気がついてないんですよ。
ああ、なるほど。
ここに問題がある。
はい。
ね、
うんうん、
本当にそうやと思い込んでやってる。
そう、でも完全にそう思ってますね。
完全に思ってるんです。
もう疑いもなく。
全く疑ってないですからね、この辺は。
うん、
うん。でね、ないものはね、ないと。
だから耳たこですね、これ。
そう、もうね、過去はスパッと切る。
はい。
そうすればほら、未来に投影するものがもうないじゃないですか。
そうですね。
消えるわけですから、
うん、
当然ながら不安や恐怖もやってこない。
うん。
なこと言ったって、あんな嫌な記憶がそんな簡単に消えるものかと。
はいはい。
おっしゃる方がいらっしゃると思うんですよ。
そうですね。
ね、ここね、勘違いしていただきたくないんですけども。
うん。
この記憶を消すんじゃないんですね。
はいはい。
そんなことはできません。
うん。
うん。念を切る。
はい。
いいですか、念を切るんですね。
うん、うん。
先ほどお伝えしたように、記憶に感情というしおりがべっとりひっついてるわけですから。
はい。
だからフラッシュバックするんですよね。
そうですね。
うん。ですから、まず記憶からしおりを抜いてしまう。
うんうん。
それをやるわけですよ。
はい。
ですから、まあ、要するに、この感情を思いっきり感じきってしまう。うん、でここで遠慮してやっちゃうとね、
うんうん、
適当に感じましたと。
そうですね、また来ますね。
涙一回流しましたみたいな、
うんうん、
で遠慮してやっちゃうとしおりが消えないんですよ、そこで。まだ
そうですね、
うん、ですから先ほどの女性でしたら、
うん、
その元彼に対してのね、
はい、
恨みつらみ、
うんうん、
悲しみ怒り、
うんうん、
ね、そういう感情をですね、言葉にしてまず吐き出していただきたいんですよ。
はいはい。
うん。で、その時にね、例えばこう2リットルのペットボトルがあってね。そこに満タンに感情が、うん、感情エネルギーが詰まっていると。
うん、はい。
ここからスタートと。
うん、うん。
わーっと罵詈雑言吐き出してね。
はい。
わーってやってね。
うん、うん。
で、ちょっと落ち着いたらどれぐらい減ったやろうってイメージの中でですよ。
はい。
ちょっと見てみてほしいんですよ。
うん、うん。
で、なんとなくわかります。
うんうん、
あと3分の1ぐらい残ってそうとか、
うんうん
うん、もうあとちょっとかなとか、
はい、
でもう少しやってみようっていうね、
うんうん、
そういう感覚でやっていただきたいなと思うんですけども、
うんうんうん、
以前お話ししましたけど、このエネルギーを出し切って終わりじゃなくて、
はいはい、
次はその感情を作り出した観念っていうものを探してみていただきたい、
うんうん、
ですから元彼に感じることをどんどん書き出してみる、
はい、
うん、だからどんな感じかというと、もう名前やったら名前で出してもらった方が生々しくていいんですけど、例題としては、あいつは、
うんうん、
自分勝手だ、
はい、
あいつは冷酷だ、
うん、
あいつは差別する、
はい、
あいつは私を見捨てたとかね、
うんうん、
もうね、どんどんどんどん出てこないっていうところまで書き出したら、
はい、
まあ、汗かくようなテクニックでですよ、
うんうん、
関連リストを作って、
うんうん、
一つずつ丁寧に浄化ワークしてみる、
はい、
うん、まずそういうふうにやっていただきたいんですね。
うんうん、
ね、もう毎度毎度お伝えしておりますけども、外の世界には何もない。
そうですね、
何もない、
はい、
で感じるものは全て自分の中にあるものなんですね、
うんうん
うん、だから相手に貼り付けたダベルっていうのは、
はい、
どっかの店で買ってきたもんじゃない。
そうですね、
どっかで売って、あ、ちょうだい言って買ってきて貼ってるわけじゃないでしょ。
うんうん、違いますね、
ね、自分の中にあるものを、
うんうん、
自分の中にあるものを外の世界にペタペタ貼ってるわけですよ、
うん、そうですね、
うん、ですから結局のところ自分の一側面を外の世界に感じているだけ、
うんうん、
ですから自分勝手なのも、
うんうん、
冷酷なのも、差別するのを見捨てるのも自分なんですね。
そうですね、
うん、もう知らんうちにね、
うんうん、
自分も誰かの心を傷つけてるんですよ、実は。
やってますよ。
やって知らないうちですよ。
そうですね、
うん、だから自我は知らないんですね、
うんうんうん、
ですからいつも自分を棚に上げて、
はい、
相手を批判する、
うん、
いつも自分は正しく、
はい、
いつも自分は被害者になりたがるんですね、
うんうん
うん、そしてその思いがそのまま現実を作り出す。
あ、そうです ね、
自分は正しい、 自分は被害者だっていう注文通りですね、オーダーしてるわけですから、
はい、
はい、お待たせっていう感じで間違っている人間やですね、
はいはい、
加害者が続々と集まってくる。
でそこでまたこうやっぱり私は被害者だってこうなってくるんですよね。
その通り、
どんどんどんどん、
うん、そしてそれがまた恐怖の種になる、
ね
うん、だから自我の恐怖劇場っていうのは終わりがないエンドレスなんですね。
エンドレスでも雪だるまで増えていきますね。
その通り、雪だるま方式、
ね
ね、ですからもうホラー映画はもうたくさんだと、
はい、
もういっぱいいっぱい、もうお腹いっぱいやと、うんうん、いう方はですね、自我は一体何を恐れているのか、
うん、
ということをじっくりと内観してみていただきたいんですよ、
はい、
でもほら今回ご質問いただいた方のように、恐怖の原因がわからない、
はいはい、
とおっしゃる方が結構いらっしゃる、
うんうん、
内観したんだけど出てこないんだよと、
うんうん
うん、それね、原因って一つじゃないんですよ。
はあ、はあ、そうですね、
うん、あのちょうどこう今ピッカリちゃん言うたけど雪だるま、
うんうん、
雪だるまは雪でできている、
はい
ね、誰かに批判されるのじゃないかなっていう恐怖とかね、
うんうん、
何かを失うんじゃないかという恐怖、
うん
うん、見捨てられるんじゃないかという恐怖、
うんうん、
また失敗するんじゃないかなっていう恐怖、
うん、
もしかしたら病気なんじゃないかなっていう恐怖、
はい、
などなどなどなどですよ、もうね、いろんな恐怖が集まって雪だるまのようになっている、
うんうんはい、
うん、ですからこの絡み合っている系統をほぐしていくようにですね、
うんうん、
もうじっくり時間をかけて、
うんうん、
この自我の声に耳を傾けてあげていただきたい、
はいはい、
と思うわけですよ、うん、だから起きたらなんかもう恐怖不安みたいなのあるんですけども、
はい、
ね、それはあの一つではないので、
うんうん、
じっくりとね、どういう過去を未来に投影しているんだと、
はい、
うん、ああいうことをですね、見ていただきたい、
うんうん
うん、もう断言します、恐怖や不安は全て思考の産物である、
はい、
ね、過去という映写機から、
うん、
未来というスクリーンに、
はい、
ネガティブな映像を投影し、
うんうん、
自らやってるんですよ、
はい、そうですね、で
投影し不安や恐怖という感情を感じているというね、
うんうん、
まあこういうことやってるわけですけども、
はい、
もう恐怖なんてね中身スカスカですからね。
それね、
うん、
ハリボテとかよう聞いてましたけど、
はい、
やっぱり自分がほんまに恐怖感じてそれね分かんない、それも怖くて怖くて、
うん、だからね、逃げないことが大切なんですよ。
そうなんですね。それでやって初めて、あ、ハリボテって聞いてた時ありましたね。
そうそう、だからカリ、うん、ちゃんもそうやけど今日ね、あのセッションした女性の方もそう、
はい、
今まで逃げてた、
うん、
うん、嫌だめんどくさいって逃げてた、
はい、
でもやっぱりここはどうしても行かなきゃいけないって勇気を出してね、
そうですね、
一歩中に入ったんですよ、
はいはい、
うん、そのことによってすごく大きな気づきがやってきた、
うんうん、
で今やってる途中ですから、
はい、
このあと本当にハリボテであると、
うん、そうですね、
うん、ないはずの恐怖に怯えていたんだと、
はいはい、
うん、いうことがね、もう自分の中の理解としてやってくるんですね。
もうあれ来た時はね、なんかもう拍子抜けしますね。
そやろ、中身豪華やけど、中身豪華ちゃう、ごめんごめん、入り口豪華やねん、
そうそうそうそう、
怖い脅しい演出がかかってんねんけど、中入ったら何もないねんね、
はい、
うんうん、そうそう、だから、ね、恐怖を出してその入り口にドーンと突っ込んでいくと、
うんうん
うん、ということが大切、
はい
はい、今この瞬間には不安も恐怖も存在できない、
うんうん、
ね、ですから念をスパーンと切ってね、
はい、
過去の焼き直しのような人生ではなくて、
うんうん、
今この瞬間全く新しい今っていうのをね、
はい、
ぜひ楽しんでいただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。